なで考える、みんなのものになる。今年度も計画作りが始まっています。長久手市では市民一人一人に役割と居場所があることで幸せが実感できる街づくりの取り組みのその一つとして、皆さんと一緒に各種計画を作り上げていくことを進めています。市民主体の計画づくりとは、皆さんの生活に関係する各種計画の策定過程を知ってもらい、多くの人に参加していただき、意見を出し合って納得できる計画を市民の皆さんと一緒に作ることです。開催予定ワークショップ、多文化共生ワークショップ、すべての人が地域の一員として活躍するまちづくりを推進するため、2020年度に設定した長久手市多文化共生推進プランの第2次プラン策定にあたり、トークセッションとワークショップを開催します。外国人の暮らしや子育てについて一緒に考えてみませんか。詳細は長久手市ホームページへ。時は10月21日土曜日午後2時から午後5時まで。場所は長久手市公民館研修室。対象は30人。これは先着順です。内容1、トークセッション、ゲスト神田すみれ氏。2、ワークショップ。申し込みは10月1日日曜日から19日木曜日までに二次元コードからお申し込みください。お問い合わせは立てがあるか電話56-0641。これまでに開催したワークショップ、地域公共交通計画、全3回ワークショップを開催し、延べ56人が参加しました。参加者からは、今は車で移動できるが、運転免許証返納後は公共交通が日常の移動手段として重要になると感じたとの声や、各公共交通の乗り継ぎをしやすくする N バスの本数を増やす、デマンド型交通を導入するなど、公共交通をより使いやすくするためのアイデアについて意見が出ました。開催結果の詳細は二次元コードへ。お問い合わせは企画制作課電話56-0600へお願いします。立地適正化計画、どのような暮らしをしたいか、どのような時間を過ごしたいかなどを伺いながら、将来自分がしたい暮らしのビジョンに向け、今できること、したいことについてグループワークを行いました。参加者からは、公園の落ち葉や枝を使った工作教室の講師、モバイル屋台を使ったマルシェの開催といった具体的にやってみたい、できる活動について意見が出ました。開催結果の詳細は二次元コードへお願いします。お問い合わせは都市計画課電話56-0622です。次はお知らせコーナーです。健康測定会。11月12日日曜日9時から11時50分まで。受付は3部制。場所は保健センター。対象は市内在住の20歳以上の人70人、先着順です。内容は骨密度測定、レジメーター測定、歯科コーナー、薬剤師による薬の飲み忘れや飲み残し確認、お薬手帳と薬をご持参ください。お申し込みは10月12日木曜日9時から健康推進課窓口または電話でお申し込みください。その他素足で測定しますので、軽装でお越しください。お問い合わせは健康推進課 電話 63-3300 です。トヨタ博物館クラシックカーフェスティバル、時は10月22日日曜日、8時30分から10時30分頃行動パレード、9時30分から午後3時30分車両展示、場所は愛地球博記念公園、内容はトヨタ博物館から愛地球博記念公園まで一般参加車両約120台が市内を走行します。会場ではトヨタ博物館所蔵のクラシックカーの走行披露が復活するほか、市観光交流協会や商工会のキッチンカーも出展。最新情報はトヨタ博物館ホームページへ。お問い合わせはトヨタ博物館電話 63-5151 です。
変わりまして募集のお知らせです。リサイクルマーケット出店者についてです。家庭で使わなくなったものでまだ使えるものを安く販売するイベントの出店者を募集します。時は11月12日日曜日、場所は市役所第一駐車場、対象は市内在住者、業者参加は不可となっています。内容は補修数15ブース、間口 3.5m×奥行き 3.5m、 1人1ブースです。同一世帯で複数の応募不可です。このお申し込みは10月13日金曜日までに環境課窓口へ電話、郵送または長久手市ホームページで申し込んでください。郵送の場合、リサイクルマーケット出店希望と明記し、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入し送付してください。応募者多数の場合は抽選、結果は10月20日金曜日までに応募者全員に書面で通知いたします。なお雨天の場合、エコハウス内のリユース倉庫で実施、この場合は間口2メートル×奥行き 1.5 メートルとなります。またこれはフリーマーケットではありません。飲食物、動植物、薬品、手作り品、商売品と思われるもの、公序良俗に反するもの、その他主催者がふさわしくないと判断した商品は販売不可、また輪投げやくじ引きなどにより買う人が欲しくないものを買わされる可能性がある販売方法は禁止です。このお問い合わせは環境課電話 56-0612 番です。次は特別職報酬等審議会委員についてのお知らせです。市長、副市長、教育長および市議会議員といった特別職の報酬等の金額について審議し、市長に対して答申する審議会の委員を募集します。詳細は長久手市ホームページへ。対象は市内在住、在勤、在学および事業または活動を行う18歳以上75歳未満の人、市職員、市議会議員、市附属機関等の委員は除きます。内容として募集人数は2人以内、任期は委嘱日から答申の日まで、報酬は日額9000円。申し込みは10月16日月曜日午後5時までに所定の応募申し込み書、人事課窓口または市のホームページで配布、問 とレポート、姿勢への市民参画について400字程度を人事課窓口、郵送消印有効またはメールで提出してください。なお、応募申込書およびレポートにより選考します。このお問い合わせは人事課電話56-0604番までお願いします。続いてのお知らせは、納税通知書の発送月が変わります。2024年度から固定資産税、都市計画税の納税通知書を4月初旬に発送します。それに伴い、第一納期、前期全納含むも4月末に変わります。このお問い合わせ先は税務課電話56-0609番です。代わりまして、公益財団法人瀬戸信用金庫地域振興協力基金助成についてのお知らせです。地域社会の活性化のため、2024年度中に公共的団体が行う事業活動に助成を行います。詳細は市のホームページへ。このお申し込みは11月2日木曜日までに所定の申請書を立つ手がある課へ提出してください。同財団で審査し、2024年3月末頃に決定します。このお問い合わせ先は立つ手があるか電話56-0602番です。次は年金生活者支援給付金について、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。詳細は日本年金機構ホームページへ。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。申し込みは日本年金機構から届く請求書に記入し提出してください。このお問い合わせ先は給付金専用ダイヤル電話0570-05-4092または瀬戸年金事務所電話0561-832412番です。次は高齢者インフルエンザワクチン予防接種についてです。接種場所は2カ所あります。1つ目は長崎市、日進市、豊明市、東郷町の指定医療機関で行う。時は10月1日日曜日から2024年1月31日水曜日まで。2つ目は愛知県広域予防接種実施医療機関で行う。時は10月15日日曜日から2024年1月31日水曜日まで。対象は市内在住で接種当日に65歳以上の人、市内在住の満60歳から満64歳で心臓、腎臓、呼吸器の疾病により身体障害者手帳1級程度の障害を有する人。費用は1100円。接種した医療機関で支払い。なお、生活保護世帯は免除です。申請は接種前に健康 推進課窓口または電話で申し込んでください。その他として接種回数は実施期間中に1回までです。なお愛知県広域予防接種実施医療機関で受ける方、市内在住の満60歳から満64歳で腎臓、呼吸器の疾病により身体障害者手帳1級程度の障害を有する方、そして生活保護世帯の方は接種10日前までに健康推進課に連絡をしてください。このお問い合わせは健康推進課電話63-3300番までお願いいたします。次に乳がん血管月間についてです。10月は乳がん月間です。2年に1度の乳がん検診と月に1度の自己検診を行って大切な自分の体を自分で守りましょう。自己検診の方法です。1、両腕を下げたまま乳房の変化や左右させないか確認。2、両腕を上げた状態で乳房の変化や左右差がないか確認。3、触ってしこりの範囲を確認。4、両方の手首を軽くつまみ分泌液や血液が出てないことを確認。気になることがあったら最寄りの医療機関を受診ください。このお問い合わせ先は健康推進課電話 63-3300 番です。次はかかりつけ薬局薬剤師をご存知ですか。かかりつけ薬局薬剤師はあなたの薬を一つの薬局で管理し、薬を安全安心に使用するためのサポートを役割としています。かかりつけを決めておくことで薬の重複や思わぬ副作用、相互作用等の不具合を回避できます。複数の医療機関を受診している人はこの機会に近くの薬局に相談しましょう。このお問い合わせ先は薬剤師会代表RS 薬局電話 63-9966 番です。次は赤い羽共同募金についてです。10月1日から全国一斉に赤い羽共同募金運動が展開されます。共同募金は地域福祉を推進し明るい福祉のまちづくりを支援するため一人一人が協力し合って行う住民相互の助け合いです。皆さんからお預かりした募金は福祉教育や一人親家庭に向けた支援など地域福祉推進のために活用されますのでご協力をお願いします。このお問い合わせ先は共同募金委員会事務局社会福祉協議会電話番号 62-4700 番までお願いいたします。次は子育てからのお知らせです。子どもの放課後の居場所が変わります。2024年度から放課後児童クラブと放課後子ども教室を民間事業者へ委託するとともに順次両者を一体化して長久手広場として運営するため説明会を開催します。時は10月15日日曜日午前10時から11時まで。場所は長久手市公民館研修室。対象は2024年度に小学1年生から6年生になる子の保護者。申し込み方法と詳細は長久手市のホームページへ。 のお問い合わせ先は、子ども未来課電話 56-0616 番までお願いいたします。寄付寄贈のお知らせです。佐藤千咲様から長久手市の福祉および子ども関係に役立ててほしいと14万円の寄付がありました。このお問い合わせ先は福祉課電話 56-0553 です。もう1件寄付がありました。西小学校 PTA から教育環境整備のためにと西小学校に製氷機1機の寄付がありました。このお問い合わせ先は教育総務課電話 56-0625 番です。代わりましてドクターからあなたへ、第27回長久手市の在宅ケアに関するシンポジウムについて、東名古屋長久手市医師会から。認知症とは脳の働きが徐々に低下し、記憶力や判断力などが低下して社会生活に支障をきたした状態を言います。日本における65歳以上の認知症の人の数は約600万人、2020年現在と推計され、2025年には約700万人、高齢者の約5人に1人が認知症になると予測されています。また65歳未満で発症する認知症を若年性認知症と呼び、認知症は誰もがなりうる病気と考えられています。認知症になっても私らしくこの地域で暮らしていくにはどのような知識や支援が必要でしょうか。今回のシンポジウムでは、地域で支える認知症と題しまして、長久手市で認知症支援にご尽力されているさまざまな領域の皆さんを講師にお迎えし、認知症の人への関わり方や支援の実態をお話しいただきます。居場所づくりの現場レポートや認知症予防に役立つ体操もあります。ご家族に認知症の方がいる方にも、そうでない方にもきっとお役立ていただけることでしょう。地域で支える認知症、認知症になっても私らしく暮らそう。時は10月14日土曜日午後1時半開場、2時開演です。場所は文化の家森のホールにて。このお問い合わせ先は森の眼科、電話番号 64-3232 番までお願いいたします。長久手市地域見守り安心ホットラインです。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。電話番号056-63-5556、365日24時間受け付けております。最後に長久手市の統計情報をお知らせします。9月1日現在の人口は、総人口は34人増えて61,027人、男性が13人増えて32,006人、女性は21人増えて38,211人、世帯数は1世帯増えて25,574世帯。8月の月間移動数です。転入が275人、転出は265人。 犯罪発生件数は刑法犯が35件、うち侵入等が4件ありました。以上、統計情報でした。これで広報長くて10月号を終わります。日中はまだ暑さが続いておりますが、朝夕は涼しく、日に日に過ごしやすい季節になることと思います。コロナやインフル引っかからないよう気をつけて元気にお過ごしください。